Thank you, その花木。
いや本当に素晴らしい。やっぱ何をするにしても本当に私たちの真ん中にイエス様がいるっていうことですね。
It's always great to have God in the middle of whatever we're doing.
で自分たちこれからどうぞ座っていいですよ。大丈夫です。
And you may be seated.
で本当にまあ今からいろいろ本当に素晴らしい話がするんですけれども、その話の中の真ん中に本当にイエス様がいるっていう。
And we're gonna hear a lot of great things now, but just really remember that God is gonna be in the center of it all.
そしてそれがイエス様が真ん中であれば本当に私たち祝福、神様の祝福が絶対にあるっていうことです。
And because we know that God's in the center of it, we know that God's gonna bless it.
さあ、今日は特別な、特別な、特別な、超贅沢な、
so、
皆さんギフトがあります。プレゼントがあります。
Super special gift for you guys.
今日、なんと、もう何人かの人たちが、フィリピン、マニラとか、マニラの近くのところから、本当に、キャンパスミッショナリーの人たちが来て、自分たちに分け与えために来てくれました。
So we have a bunch of campus ministers from the Philippines to help, empower us.
でそしてその中でも本当にまずちょっと立ってもらいましょうかね。
So、
その今回フィリピンのチームとして来た人たち、ちょっと立ち上がってもらっていいですか。
So please, if you're from the Philippines team, please stand.
で今日はみんなから、直接はメッセージもしてくれるんですけど、その中からみんな本当に大学で救われた頃のその話、証をしてくれます。
And so we're gonna hear a lot of great testimonies andTo talk about campus ministry with them.
まあ大体4時ぐらいまでに終われればいいかなっていう感じなんですけど。
And we're gonna finish at about 4.
ちょっとフレキシブルに考えてます少し。
But the time is gonna be very flexible.
何が起こるかは分かりません。
So there's gonna be great things that are gonna happen.
なんですけれども、まず最初に今日呼びたいのは。
So first we'd like to ask.
この方、自分が初めて会ったのは2年半前のイグナイトのカンファレンスですね。
So,I met her at the Ignite conference 2.5 years ago.
もう今でも忘れられないメッセージを力強く語ってくれました。
And she preached a very memorable, powerful message.
で、昨日もその横浜の1時半からの礼拝でメッセージしてくれたんですけど、本当にパワフルで、多くの人たちが心を触れられて変えられました。
And she preached a powerful message yesterday as well, and many people's hearts were changed.
そして今日も一言、本当に励ましの言葉を私たちのキャンパスのためにしてくれます。
And she's going to really empower us to reach to our campus today.
なので、リアンさん、よろしくお願いします。
Pastor Leanne.
Thank you. Hi, good afternoon, everyone.
皆さん、こんにちは。
Every nation, Japan.
Every nation, Japan. こんにちはです。
はじめまして。
はじめまして。Good, good. No, yeah, no,
right,
good,
right. That's right.
So, 上手上手。
I'll try one more.
もう一個もう一個。
トイレはどこですか？
あ、トイレはどこですか？
What? ペコペコ。
ペコペコ。ペコペコだって。ペコペコ。お腹ペコペコらしいです。
Thank you to all our Japanese friends who taught us very good stuff.
日本の人たちもたくさん日本語教えてくれてありがとうございます。
Anyway, I was at, thank you very much, Pastor Skek, for this opportunity to meet our wonderful friends from Japan.
Skek 先生、本当にここに日本の友達会える機会を作ってくれてありがとうございます。
Yay, thank you. Can you give a high five to the person seated next to
you? 隣の人にハイファイブ、ハイタッチしてください。
Who among you are seated beside someone who is so awesome and is a world changer?
隣の人がめっちゃかっこよくて素晴らしくて世界を変えるような人たちいますか？
You know, coming here to Japan, it's my second time here and I realized one thing.
日本に来るの2回目なんだけれども、一つ自分学んだっていうか気づいたことがあります。
There are a lot of like mixed, what they call it, foreigners mixed with Japanese. Like this is like the melting pot of all culture in Asia.
ハーフの人たちがめちゃくちゃたくさんいるので、もういろいろななんつうんだろう、国籍の形がいろいろ混ざったところがここなんですね。
And you know, I came to one conclusion.
そして一つの結論に至りました。
If we reach Japan for Jesus,
俺たちがイエス様のために日本手を届ければ、アウトリーチすれば、
We will reach literally every nation in the world.
自分たちはもう世界中のあらゆる国に手を差し伸ばすことになります。
And so it's amazing the kind of possibility that we can do if we just reach one young person.
そして自分たちがたった一人の若者にアウトリーチすることによってどれだけの可能性がそこに秘めてるかっていうのを想像するだけでも本当にやばいんです。
And you know what? I believe that God is...It was not an accident that God has placed you here and that you have a relationship with Him.
みんながここにいるのは、そしてみんなが神様と関係を持っているのは、それは偶然ではないんです。
And that he is going to use each and every person in this room, including the person seated next to you, to bring glory to his name.
そして神様は自分に栄光を返すために本当に自分、そして隣にいる人にすごくその神様を用いてくださることを自分たち信じます。
How many young people do we have in the house? Can I see?
この中で若者、若い人いますか？若い人、若い人。
Okay, including the feeling young.
あ、いいですよ。若い気持ち、気持ちも若い人いますか？
And I was here with Skek yesterday.
昨日 Skek と一緒にいたんだけれども。
And he told me that a lot of the students that are part of this church are like up from a lot of schools in Yokohama, in Tokyo.
あ、そしてここにいるな、あの、学生たちは本当に日本のあらゆるところから、どこの学校に行ってますね。まあ、様々な別々の学校に行ってますと。
Who among you?You're from a school and you're the only Christian in that school. You're the only Christian you know in that school. Can I see a raise of hand?
あの、唯一のクリスチャンっていう人いますか?
You don't have any Christian friends or
there. 他にクリスチャン友達いないですか、学校に。
Imagine we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's... And can I just ask you, what's your name again? I ate lunch with you yesterday.
昨日一緒に飯食ったよね。名前なんだっけ?
Yushi.Yushi, do you know the total population in your school?
学校の人口、あの、何人いるか、学生。600。
Imagine, one Christian, 600 people who don't believe in God.
想像してください。一人、そして600人の人たちが、あの、神様信じない人たちがいます。
That could be discouraging when you look at it, face value.
それを見るとちょっとね、あの、なんか落ち込んじゃう気持ちには来るかもしれない。
But you know what I call that?
けれどもそれは何だと思います
か? That's opportunity.
それは機会です。チャンスです。
Because that means 599 lost people coming to a relationship with Jesus.
というのは599人の人たちがこれからイエス様と出会うってことなんです。
That means we're going to have to look for another venue to hold a youth service already.
ということは自分たちのユース礼拝を始める別の場所を早く見つけなきゃいけない。
And that could be inside your campus.
それはその新しい場所はみんなのキャンパスの中です。
So think about it.
考えてください。
Think about the total population of your school. And if you're the only Christian there, that means that's how big the opportunity is.
自分の学校の人口、何人学生がいるかっていうのを見て、そして自分が一人クリスチャンだっていうことを想像して、その他の 何百人っていう人たちが、何千人っていう人たちが、まさに俺たちのそのチャンスなんです。
And so, Pastor Skek asked me to share something about reaching your friends, reaching the lost people, and how can we do it through the advancement, through what we do here, discipleship in campus ministry in our church.
そして自分が今日話すのは、本当にどうやったら自分たちの友達にアウトリーチできるか、もしくは自分たちのメンバーの友達にアウトリーチできるかっていうのを、弟子作り、そしてキャンパスミニストリーを通して、もう話していきたいんですね。
So until this morning, I don't have any PowerPoint or keynote, because up until lunchtime today, Skek and I were still talking about the topics that we're going to be sharing to you today.
で、PowerPoint も keynote もないです。なぜなら、その、出来たてほやほやなんですね、このメッセージは。この今、飯食いながら、自分たち、ああでもない、こうでもないっていう話をしながら、これだっていう結論に至りました。
So,I know that you all have Bibles, probably iPads or tablets.
みんな iPad とかタブレットとか持ってると
思うんで。So if you have a Bible with you, I'd like to encourage you to open your Bibles with me.
聖書開いてください。
To the book of John, chapter 4.
一緒にヨハネの4章を開いて読みたいです。
This is very easy to find. It's the fourth book in the New Testament.
そのヨハネの4章ですね。
All right, so I'll wait for you guys to get there. John chapter 4.
ヨハネの4章。
I think a lot of you are very familiar with this story already.
この話みんなもうすごい知ってる有名な話。
Are you there?
Can you
say いいね when you're there?
よ、あの、いいねって言ってください。4章の、4章とたどり着いたらいいねって言ってください。
いいね、いいね。So, as we reach our campuses for Jesus,
なので、イエス様のために自分たちがキャンパスアウトリーチするときに、
Who do you think is the best example we could look at, into?
誰が一番良い模範か?
Anyone?
知ってますか?
Jesus. Oh, who's that? Erica? No. Oh, Melissa.
Jesus.
Yes, Jesus is the best example.
Jesus です。Jesus が一番最高の例なんです。模範です。
Of what strategy to do when it comes to reaching our campuses?
自分たちのキャンパスをアウトリーチするにあたって、 一番最高の模範はジーザスです。
So more than anything, we're not gonna look into another church or another movement or another student group to think about what strategy we're gonna use in reaching our campuses. We're gonna look at the life of Jesus.
違う教会とか違う人たち違うやり方っていうのを見てキャンパスミニストリーを学ぶんじゃなくて、もう実際それを行ったイエス様自身の人生を見てどうやってキャンパスミニストリー弟子作りをするかっていうのを見ていきたいんですね。
So we're gonna go through this together, okay? So I'm gonna try to stop once in a while and then discuss with you some of the things that I've learned here.
一緒に見ていきましょう。まあ少し立ち止まりながらこれを見ていくんですけれども、自分が教えたいことを伝えたいことを言っていきます。
It said here, chapter 4, verse 1. Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John.Although, in fact, it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Verse 4, now he had to go through Samaria.
イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエス自身はバプテスマを授けておられたのではなく、弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかし、4節、サマリアを通っていかなければならなかった。
All right, so let me stop there. It says that, let me give you a quick background to this. The verse says that Jesus during this time was already gaining more and more Twitter followers and Facebook friends, and a lot were liking his Instagram posts already.
ちょっと背景だけ説明すると、イエス様は多くのツイッターのフォロワーとフェイスブックのフォロワーと。
I know what you're doing, Scan. I know what you're trying to do.
インスタのライクをめちゃめちゃ集めていたんです。もうすでにこの時には。
And of course, if you have a lot of followers, if you have a lot of people following you and getting more disciples, a lot more will be bashing you or talking about you.
そしてそのように自分たちが人気を集めて弟子たちが集まってくれば、それだけ批判もいろいろなバッシングを食らうこともあるんです。
Have you ever experienced that, anyone in your schools, probably, or if you're working in your offices?
学校や自分たちの職場でそれを経験したことないですか?
You try to share the word of God, you try to be the salt and light, and you think that you're doing good in sharing the gospel of Jesus, and then one by one, your so-called followers before started unfollowing you already, and withdrawing the likes that they clicked on your posts.
そして自分たちが経験あると思うんですけれども、イエス様のこと福音を自分たちの学校、自分たちキャンパス、もしくは職場で語り始めているとき、自分たちをフォローしてくれてた人たち、自分たちのことを好きだった人たちっていうのがだんだんフォローしなくなったり、いろんな形でブロックされたりっていう経験ありませんか？
What was that? Why was it funny?
I don't think it was that funny.
Anyway, he said here that now he had to go through Samaria.
で、そこで書いてあったのが、サマリアを通っていかなければならなかった。
Now, if you've been reading your Bibles, and I know that every Nation Japan students have been reading their Bibles.
で、生徒たちがみんな聖書を読みますよね。この Every Nation Church、日本、ジャパンの生徒たちはみんな聖書を読みます。
You would know what Samaria is in the Bible.
サマリアが何なのかっていうのはみんなわかるはずですよね。
Who among you know that Jews and Samaritans like don't like each other?
ユダヤとサマリアはまあ本当に犬猿の仲っていうか水と油っていうかそんな感じなんですね。
Because Jews during the time of Jesus felt like the Samaritans were dirty people.
ユダヤ人たちはサマリア人たちのことを汚れた人たちだと思ってたんです。
In fact, Jews, if they had to go through a place after or a city after Samaria, they will not try to cross into Samaria. They would go all the way around Samaria just to avoid that place.
まあ、たとえ目的地への近道がサマリアを通ることであっても、その近道を通らず必ず迂回して自分たちの目的地に到着してたんです。
But it's amazing how our Lord Jesus Christ, he said here in verse 4,Now he had to go to Samaria.
この4節、イエス様、この素晴らしいことなんですけれども、サマリアを通って行かなければならなかったって書いてあります。
He had to go to Samaria.
やる必要があったっていうふうに書いてあったんです。サマリアを通る必要があった。
It means he was deliberate in going to the places where no one else wanted to go.
どういうことかというと、行きたくなかった場所にイエス様はあえて意図的にそれを選んで通って行かれたって書いてある。
Our Jesus,
俺たちのイエス様は、
went to people who other people didn't want to be friends with.
他の人たちが友達になりたくなかった人たちとイエス様は友達になりたかったんです。
Jesus went and introduced himself to people who other Christians thought were dirty and were broken, and Christians, people who thought other Christians like, I don't want to be friends with these guys.
他のクリスチャンの人たちがこの人は絶対友達になりたくない、汚らわしい、汚い、罪人だっていうような人たち、一緒に近寄りたくないような人たちに対してイエス様は自分から友達になりに行ったんです。
So the question for us today, this afternoon is,
だから俺たちに対するその質問っていうのは、
Whenever you see people who are broken and who do not have a relationship with Jesus,
砕かれた人たちやイエス様との関係を持ってない人たちを見るときに、
Your friends in school、
自分たちの学校の友達とか、
who looks like they have it all together, who looks happy and rich, and have a lot of friends, but you just know that they have a problem.
たくさん自分もすでに持っていて満たされて、たくさん友達がいて問題がなさそうな人たちであっても、
the question is, do we go to them?
質問は私たちは彼らのところに行きますか?
Are we deliberate?
私たちはあえて意図的にその人たち友達になりますか?
To get out of our way and say, hey, I have to be friends with this person.
自分たち本当に遠回りして、自分たち本当に都合が良くないんだけれども、彼らのために自分たちはわざわざ会いに行きますか? 彼らと友達になりますか?
Like it doesn't matter if my other Christian friends think that I cannot be friends with this person. Do I love this person enough?To say, I cannot not share Jesus with this person.
他のクリスチャンの人たちがこの人とは絶対友達になれないよって言っている人たちに対して、自分はもうイエス様を愛しすぎてるから彼らに対しても愛情を注ぎ込めますよね。
So if there's one thing that I want to share with you this afternoon, that's being deliberate and going to people and sharing the gospel to them.
そして一つ自分がみんなに今伝えたいのは、もうイエス様のためにイエス様を伝えるために本当に意図的に自分たちは人間関係、友達を作っていきましょう。
And you know, how many of you, you knew about Jesus because someone shared Jesus to you?
誰かが自分にイエス様のことを伝えてくれたから、
a classmate. Can I see a raise of hands? Come on.
自分にイエス様のことを、イエス様に自分のことを伝えてくれたから、だから自分はイエス様のことを知ってるんだっていう人、手を挙げてもらっていいですか?
The reason why some of the people here who raised their hands was because someone cared enough.To go to them and share the love of God to them.
みんながここにいるのは誰かがみんなのことを愛してるからケアしてるからわざわざ誰かがイエス様のことを伝えてくれた。
Let's continue.
続けましょう。
Verse 5, it says, So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon.
それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。
Here's an encouragement for all of us.
皆さんに対してのその励ましはこれです。
How many of you sometimes whenever you invite your friends and they don't come to church or you try to be friends with them and they hate you for that?
もしかしたらみんな友達を教会に誘ったりしてイエス様のことを伝えたりしてそして嫌われてしまったっていう経験ありますか?
How many of you sometimes get tired?
そのような感じで疲れてしまうこと
Honestly,
アウトリーするのが疲れてしまうことありますか?
Because I know I do get tired.
自分も疲れます。私も疲れます。
When the friends, we try to treat them out, like in Jiro, we try to treat them every day just to get them to church.
で、彼らが教会に来るために毎日、毎日彼らにジローをおごったり、ラーメンをおごったり、なんかいろいろね、いろいろおごったりするのも疲れた人いますか?
Or we try to bring natto in school, you know.
もしくは学校に納豆を持ってきて。
And they hate us for it.
そして自分たちのことを嫌う。
And they start unfollowing us on Twitter or in Instagram.
そしてツイッターとかインスタとかで自分たちをブロックする。
And they start saying bad things about what we believe in.
で自分たちが信じてることに対して悪口を言ってくる。
And sometimes it makes us feel frustrated or discouraged, right?
そして自分たちの方にもうイライラしてすごく落ち込んでしまう。
Here's an encouragement. Even Jesus got tired.
イエス様でさえもうここで疲れてしまってるんです。
But here's the thing.
これです。
Jesus did not stop his ministry.
イエス様はそれでも疲れていたとしても、それでも自分のミニストリーを終わらなかった。そこで止まらなかった。
I want to encourage you today.
そして励ましたいです。
I know that I've been talking to Skek that the percentage of Christianity in Japan has already increased from 1% to 5%.
そして話しているんですけれども、キリスト教、日本のキリスト教のその人口っていうのは 1% から 5% に成長したっていうふうにもその記事書いてあります。
And there's a lot of work to be done, right?
そしてたくさんのものがまだあります。たくさん働かなきゃいけない分野はたくさんあります。
There's still 599 people who do not know God in your school.
有志の学校の中ではまだ599人の人たちがまだイエス様のことを知らない。
And there's a lot more thousands probably in the other schools represented here.
そして他の学校でももう何百人何千人ものイエス様を知らない人たちがいる。
But I want you to know that Jesus is with you.
だけれども知ってほしいのはイエス様はみんなと一緒にいるんだよって。
And there is so much potential.In what God can do through you in this nation.
そしてみんなを通して神様がやってくれること、それ大きなポテンシャル、大きな本当可能性を秘めてるんです。
So here's the catch. We're not going to go through the whole passage already. I'm just going to try to share with you what happened here.
この4章で、まあ、全てを読まないんだけれども、ここで起こったことをみんなに伝えたい、みんなに励ましたい。
So, if you read, the following text in John chapter 4,
ヨハネの4章をずっと読んでいくと、
You would find there that Jesus was tired from his journey and he sat by a well.
イエス様は疲れてたからその井戸端、井戸のところに座った。
And in that story, it was noontime, so it was very hot.
で、その頃になると、まあ、12時ぐらいになってますと。
I stayed in Dubai for 1.5 years, a few years ago, and I tell you, if it's noon, you could like cook a raw egg on the pavement because of It's very hot there during summer.
で、私ドバイに1年間行ってたんだけれども、本当に夏の間めちゃくちゃ暑くて、まあ、道でアスファルトの上で料理ができるぐらいなんです。
It's so hot that even bus stops are air conditioned in Dubai.
バス停もエアコンついてるぐらいなんですね。暑すぎて。
So you could just imagine that no one goes out. In this story, no one goes out at noon.
だからもう誰もその日中出ていかないんです。特にお昼頃は。
But during this particular time, someone went out, and she was a woman.
で、その時、
a Samaritan woman.
あるサマリア人の女性が実際出て行ったんですよ。出たんですね、その12時ぐらいに。
And so if you would read this story, you would find Jesus asking water from this woman.
で、このイエス様がこの女性から、まあ、水をくださいっていうふうにお願いします。
And it's amazing, the Samaritan's answer to him was this.
で、サマリアの女性のその答えっていうのはこれでした。
You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?
私はサマリア人の女性であなたはユダヤ人です。どうしたらあなたが私にこの水を頼むことができるのか。どんな神経してるんだみたいなそんなニュアンスです。
It says, for Jews do not associate with Samaritans.
ユダヤ人はサマリア人とその関係を持つことっていうのは絶対にないから。
And Jesus revealed to her who he was.
イエス様はご自身が誰なのかっていうのをこのサマリア人の女性に打ち明けました。
He said, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water.
もしこう答えたんですね、イエス様。もしあなた方の、あなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。
You see, this woman was, if,A woman during their time, a Samaritan woman during their time, would go out to draw water from the well. It was normally early in the morning or late in the afternoon.
サマリア人の女性が、まあ、普通の人だったら、水を汲みに行くのはその、まあ、もっと日が出始めた頃、朝とか夕方とかだったんです。
But this particular woman drew well at straight noon. That means no one was around.
っていうのはこの12時頃のそのお昼頃っていうのは本当に誰もいなくて、この女性っていうのは誰もいない時、その井戸端に誰も行かないような時に人目を避けて行ってたんです。
And you know the reason why for that?
なぜそのようなことをしたかというと、
Because if you read through the passage, you would find out that she was a prostitute.
っていうのをこれずっと読んでいくとわかるんですけれども、この女性っていうのは売春婦だったんです。
That she had been living with different men. And in fact, the man that she was living with during this time was not her husband.
多くの男性と生活をしてて、そして今実際住んでいる男性の方は彼女のその旦那さんでも何でもなかったんです。
Now you could just imagine the shame and the embarrassment and the pain that she was feeling during this time, isolating herself from everyone else.
彼女が感じてた、まあ、恥とか罪悪感っていうの、それとだからこそ彼女は周りの人たちの目を避けたかったんです。自分孤立したかったんです。
Now, who among you, you know you have friends in school, or you have classmates, or you have cousins same your age that you just know are going through something today?
で、皆さん、もしかしたら学校の友達の中、職場の友達の中で本当にただ心が苦しんでいる、そのような恥とか罪悪感の中で生きている友達いますよね。
That even though when you look at them, they look like they have it all together, but you just know they're broken and they are in need of a savior.
彼らを見ても表面は本当に全て完璧で全て整っている感じなんだけれども、うまくいってるように見せかけているんだけれども、実際心の中では本当に砕かれていてボロボロで、イエス様のことが必要っていう人たちいますよね。
You know, I was like that before I came to know Jesus.
自分も元々はそうでした。イエス様を知る前はそうでした。
On the outside, it looked like I was okay.
その外側では自分はもう何も問題ないよっていうふうに振る舞ってました。
I was doing good in school. I had extracurricular activities. I was in a relationship. Everything was looking okay.
学校でうまくいってました。自分は学校の外でまあいろんな活動をしたりして、そしてある関係のあの彼氏もいました。
But you know, deep inside, I was broken and I was in need of a savior.
だけれども心の奥底では本当に自分壊れていて、そして救い主が必要だったんです。
And probably for some of you, that's your story.
もしかしたらそれはみんなの話かもしれない。
On the outside, when you're with your friends, when you try to look okay and that you have it all together, but you just know something inside of you is broken.
自分が友達の周りにいるとき、本当に何でもないかのように振る舞って、本当にただ明るく元気で振る舞ってるんだけれども、実際心の中はもう本当にもうボロボロな人たち。
That was the story
この中でいるかもしれません。それがこの女性の話なんです。
And you know what? She opened up to Jesus.
そして彼女はイエス様に自分をさらけ出したんですね。
Yeah, because Jesus knew about her life.
イエス様は彼女の人生のことをよく知ってたんです。
You know, if there's any another encouragement that I want to share with you today,
もう一つ励ましたいことがあれば、
is that it takes the heart of Jesus to see where people are really.
この人がどこにいるのか、実際どこにいるのかを見るのに、本当にイエス様の心を自分たち知る必要があるんです。
It takes having a heart like Jesus to see that your friends.No matter how good looking they are, no matter how much involved they are in their academics, how much good they're doing in their academics, it takes the heart of Jesus to see that they are really broken. That apart from Jesus, they are broken.
で、自分たちの周りの友達が本当にニコニコしてて明るくて元気で何も問題ないかのように振る舞っていても、実際心の中がボロボロかっていうのをどういうふうに見分けることができるかっていうと、イエス様みたいな心を自分たちは持つ必要があるんです。
So whenever you go back to your schools or in your high schools or in your universities,
だからこれからまあ中高大学に行く人たち、
I know Japanese students are very hardworking and diligent, right?
クラスに戻って皆さんそうですよね。
Who among you are seated beside someone who is diligent, hardworking?
すごい真面目な人、真面目で勉強好きな人の隣に座ってる人。
Top of his class, top of her class.
成績が優秀で、
with extracurricular activities.
そしてたくさんの活動をしながら、
part of the student council.
学級委員の一員であって。
Sometimes what we need is to see not with our own eyes, but our physical eyes, but with eyes of faith.
自分たちの本当この物理的なこの目で見るんじゃなくて、自分たちの信仰の目で彼らの人生を見る必要がある。
We need to see people where they are at really.
彼らが本当の本当に心はどこにいるのかっていうのを見極める必要がある。
And you know, Jesus would never have learned about the story of this woman if he did not sit down by the well.
イエス様はこの井戸のところで座っていなければ、この女性がどういう女性だったのかっていうのを目撃して知ることはなかったです。
So my question is, when was the last time that you spent time with someone who do not know God and actually heard their life story?
最後、友達と時間を過ごして、そして彼らの人生の話を実際に聞いてあげたっていう経験は最後やったのはいつですか？
Do we care for people enough to ask them how they are?
私たちは彼らが本当にどうですか、人生どうなのっていうふうに聞くほど本当に彼らのことをケアしてますか、気にかけてあげてますか、友達のことを。
Do you know that that classmate of yours or your best friend? Do you know how many brothers or sisters he or she has?
そのクラスメートやベストフレンド、親友が何人のその兄弟がいるとか、そういう話してますか、彼らの家族の事情とか。
Have we ever cared enough? ask them where their parents are, or are they from a broken family, or is there any problem that they're going through?
彼らの両親が今どこにいるのか、彼ら の, あの家族関係が本当にあの壊れた家族なのかどうなのか、彼らどういう大変なところ、辛いところを通っているのか皆さん知ってますか？自分たちの友達。
Because you know what, guys, making disciples and reaching out to people, it's more than just a bunch of events.
というのは弟子作りをするのも、アウトリーチするのもただのイベントじゃないんです。イベントだけの問題じゃないんです。これは。
It's more than just another cool dance number or special number that we do.
かっこいい自分たちの特別なショーをすることじゃないんですね。アウトリーチっていうのは、弟子作りっていうのは。
Discipleship begins with relationship.
弟子作りは関係から始まります。弟子作りは関係作りなんです。
Discipleship starts with having the heart of Jesus for lost people.
弟子作りはその失われた人たちのためにイエス様の心を持ってイエス様の目で彼らを彼女たちを見ることなんです。
The same way that Jesus loved us when we were broken and when we were apart from Him.
自分たちが砕かれた時、自分たちがイエス様から離れてしまった時、同じイエス様の愛、それが私たち受けたのことを同じく流していけるんです。
And so Jesus, this woman opened up her life to Jesus, and Jesus accepted her.Even with the kind of life that she has.
この女性は自分の心をイエス様にさらけ出したんですね。そしてそんなズタボロの人生だったのにもかかわらず、イエス様はこの女性の人を、女性の方をあの受け入れたんです。認めました。
And so what happened next here was this.
そして次何が起こったかというと、
Let's jump to verse
21あの
Where is it?
ちょっと飛びます。少し飛ぶんですけれども、
verse 28
節に飛びます。
The woman then leaving her jar, her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I've ever done. Could this be the Messiah?" They came out of the town and made their way towards him.
女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て。見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町に出て、イエスの方へやってきた。
And so, if you look here, we started the story with a woman who did not believe in Jesus.
イエス様のことを知らなかった、信じてなかった女性から、この物語は始まります。
And we ended up with a woman who started proclaiming about the name of Jesus.
そしてこの話の終わりは、このイエス様を知らなかった女性がイエス様の皆を本当に高くもう伝え続けているこの女性の姿でここで終わるんです。
And I realized one more thing.
もう一つ自分はここで気づきました。
That only a personal and genuine encounter with Jesus could produce a passionate, radical change in someone's life.
イエス様を本気で知って、本当に知って、そしてイエス様を純粋に知っている人だけが人の心に変化をもたらすことができるんです。
So yes, let's create the most excellent events.
だから自分たちもちろん最高のイベントをしましょう。
Let's create the most excellent English exchange corner.
そして最高のそのイングリッシュ英語のクラスとかもやりましょう。
Let's design the most brilliant graphic designs.
最高のグラフィックや映像を、画像を作りましょう。
But at the end of the day,
だけども最終的には
we need to remember that it only takes a personal, genuine encounter of a person for his or her life to be changed.
そして自分たち最終的に知っておかないといけないのは、結局はイエス様との本当に純粋な、もう直面した、本当に心と心が通じ合わせたイエス様との出会いこそが人を変えられることなんです。
And if a young person like you and me encounters Jesus personally,
そしてあなたのような若い人たち、あなたや私のような若い人たちがもうイエス様のことをただ純粋に出会うことができるならば、
There is no amount of dance number, special number, or dance mob that could ever top that.
どんなダンスをしても、イベントをしても、特別なあのショーをしても、それに勝るアウトリーチっていうのはないんです。イエス様と出会うことほど。
And the effect of this was this. Verse 39 says,Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony.
そしてこの話はこうやって終わるんです。39節。さて、その町のサマリア人のうち多くの者が あなたのあの方は私がしたことを全部私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。
Now,
多くの人たちがイエス様を信じたって書いてあるんです。
Now who among you, you want all of your university and high school to know who Jesus is?
自分たちの中高大学生の友達、そのみんなの友達が本当にイエス様のことを知ってほしいと心から願ってる人いますか？自分たちの友達全員にイエス様、反応が薄いな。みんな、あの、本当に手を
挙げて。I know I want my campus to know Jesus.
本当に自分たちのキャンパス、自分たちの学校の友達全員にイエス様のことを知ってほしいですよね。どうですか？
Who among you want all your cousins to know who Jesus is?
みんなのいとこ全員にイエス様のことを知ってほしい人。
Your cousins, your niece. I want you to know that it takes someone going to them and loving them.
いとことか、
and serving them.
兄弟っていうのは彼ら、もう友達とかも全員含めて、本当これはただ彼らのことを気にかけてあげて、時間を過ごして彼らの話を聞くことから始まります。
For them to know Jesus.
ここからイエス様のことをだんだん知っていくんです。
It says here.What's even more amazing is this.
そして、
The Bible is such an amazing book, right?
さらにこの聖書というのは素晴らしい聖書ですよね。
He said here, verse
42. 42節。
They said to the woman, "We no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the savior of the world."
そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じてるんじゃない。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。
You see, because of one person's testimony,
ある人の証から始まって、
because one person said to herself, "I don't care if other what other people think about me."
このある人が他の周りが自分のことどう思うが関係ないって言ったこの女性の人が一人いたからこそ、
see this woman.Would always just go to the well at noon so that no one would see her.
この女性は毎日昼間の時間誰もいない時にこの井戸水汲みに行ったんです。
And now the exact opposite happened.
だけれども全くその逆のことがここで起きたんです。
He went to the very people talking bad against her.
彼女のことを悪口言ってたその人たちに向かって彼女は行ったんです。彼らのところに行きました。
And said to them, "Hey, you know my story? You know how embarrassing that is?"
そして私の話、
Someone knew about that.
私の話、すごい恥ずかしい話あったよね。あの人が自分が言わなくてもこのことを知ってたの。
And someone accepted me in spite of that.
そしてそういう人生であっても自分のことを認めてくれた、そして受け入れてくれた人がいるんです。
And the result of that was the people from her town.The people from her campus, the people from her school, from her university, came to know who Jesus was.
そしてその結果、その人の町の人たち、その人のキャンパス、その人の中高大学生の全員の人たちは、イエス様が誰なのかっていうのをその人を通して知ることができた。
Only because someone said, "I don't care what other people think."
その誰かが、ある一人が。周りの自分の思っていることなんて全く気にしない、そんなのどうだっていいって思うように立ち上がった人がいたからです。
Someone cared enough to say, "You know what? I don't care if they think I'm different. If I don't care if they think I'm uncool or unhip or whatever. I'm gonna share the gospel of Jesus."
自分が変わり者だと思う、そんなことどうだっていい、自分が流行ってない、自分が変な人だと思われても、それでもどうでもいい、それでも私はイエス様のことを伝えるんだ。そういう人が立ち上がったからこそ、彼女のキャンパスは変えられた。
So the question is, would you be that woman?
その質問はこれです。あなたは、
would you be that man?
その女性、あなたはそういう男性になれますか？
To say that it's okay to be different.
変わり者であってもいいんだよ。
It's okay to not look like everyone else and talk like everyone else and speak like everyone else.
周りと全然様子が違っても、周りと同じようなことを言わなくても、周りと同じような感じに振る舞ってなくても大丈夫なんだよっていうふうに固く立てる人はこの中でいますか？
Because sharing the gospel of Jesus is not uncool.
なぜならイエス様の福音を伝えることはかっこ悪いことじゃないんです。
Sharing the word of Jesus is the coolest thing a young person can do in this generation.
この世代でイエス様のことを強く伝えることほどかっけえものはないんです。 Come on.
And being different is the new normal.
そして変わり者でいるっていうことは新しい普通なんです。
So when you go to your classrooms, when you go back to your schools, think of it. God didn't want you to just be another face in the crowd.
だから自分たちが明日学校に戻ったり、いろいろな授業に戻ったりするとき、神様はそのみんなのことをまた同じ、周りと同じ、周りに溶け込んでるような人でいてほしくないんです。
You can stand up, be unique, and be different all you want because you know that you are the unique child of God.
立ち上がって、ユニーク、本当に特別、周りから全然変わっててもいいんです。なぜなら、神様は周りと違うようにみんなを作ってくれたからなんです。
Amen.
Amen.